注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
あ、本間です。
本間さん、久しぶりですね。
ね、何回ぶり、いつぶりですか。
3回ぐらい空いたんじゃない。
そうです、空きました。
はは、
うん、忙しくて、
ね、いや、ご多忙で何よりです。
とんでもありません、今日はこの3人でお送りしようと思います。
いや、多分広沢くんも来るはずなんだけど。
あ、そう。
てか、串田も来るはずだった。串田
シネウィンド編集部
のオールキャストやろうかと思ったんだけど、ね、みたいなね。串ちゃん、ちょっとなんか、
そう、まあでもね、今回は、うん、振り返りと、実はまあ最終回ではあるのかな、うん、次がまだあるんだけど、
うん、次は、要するにこれってファミレス映画館特別編じゃん。
特別編、
はい。次はファミレス映画館本編で、
ね。本編で。
ちょっとなんか、昇格したような感じ。特別編としては今日が最終回。
そうですね。はい、今までの寅さん映画のベスト回や、はい、ベストマドンナ、ベスト回を決めていくのと一緒。と、は、も、い、に、あと、NHK で先月放送されてた、少年虎次郎について、
はいはいはい、
話していこうと思います。
はい、
さあ、はい、あ、でも、最近、いかがでした、はい、
最近どうでしょうね。なんか、
ここ1ヶ月。
なんかちょっと今日の収録も久しぶりですけど、
ええー。
なんだろうね、なんか、最近何があったっけって感じだけど。あ、まあ、人箱ウーロン市お世話になりまして、また2回もお世話になっちゃってね。
あ、人箱ウーロン市楽しかったですね。
そうですか。なんか、ちょっとまあお客さんがもうちょっと分散しちゃったかなっていうのが
悪かったですね、うん、
土日で分散しちゃったなっていうのが、
ね、
うん、あって、うん、
はい、
小泉さんがね、
はい、
朝のセッティングの時に電話忘れたって
スマホをね車に忘れ取りに行ったのに、
あの奥さんに電話してくださいって俺も言って、俺も奥さんの連絡先知りませんよって言って、だからツイッターで DM してくださいって急遽奥さんをフォローして、
そうですね
連絡くださいって言ってたね、
うん、
面白かったなと思って、
うん、なんかね、
だから未だ奥さんをフォローし続けてますからね
あのセッティングした時にね、うん、スマホを忘れたんですよ、うん、で取りに行ったら、うん、じゃあ前まで一緒に乗っていきなよって言って、うん、メディアシップの前まで乗ってって、うん、ははは、うん、そしたらスマホを忘れて降りてしまったって、うん、なんかね、うん、
でもさすが手応え、あれ小泉さんはやっぱり、
はいはいはい、
お客さん結構来てましたよね。
ああ、おかげさまで結構売れました、
ね、うんうん、全体でちょっとね売り上げ的には6月に比べるとなんかあれだったかなって思ったけど、
あとね、ずっとね、うん、何度も同じ本を持っていくのはちょっと恥ずかしくなりますね、
うん、そうすか
次はガラッと変えようと思いました。
また来年6月とかにやる。
はい、6月
ぜひとも、
ね、一箱古本市でした、
はいはい、
じゃあまあそういうわけで、
そういうわけですかね、
少年虎次郎について、
うん、そうなんですよ。なんかだから、ね、今日は主にもう僕はその振り返りというかね、
はい、
ベスト、まあ1年振り返って、前作品振り返って、
うん、
まあベスト回、ベストマドンナ、
うん、
まあ、ベストガイとか、まあいろんなことを、まあ、うん、やいのやいのってまあやっていこうかなっていうのをね、
うんうんうん、
まあメインにって考えたんですけど、
うん、
少年虎次郎が思いのほか良かったですね。
はあ、ね、俺はね、うん、まあまあでした。
まあまあすか。
あれは、ね、山田洋次さんが原作小説があって、
う
んうんうん、
そうです。
なんてタイトルでしたっけ？悪道でした。
悪道ね。
悪道。う
ん、あのね、昔何年か前に
悪道、
何年か前にやってた、その、要はデアゴスティンとかのあのワンテーママガジンあるでしょ。
うんうん、
あれはまあ、トラさんの講談社だったかな、あの、うん、もう毎週出てたんですよ。
うん、
トラさん2本お話 DVD 入って、っていうワンテーママガジンがあって。
24冊出たんですか？
何冊出たのかな、多分そうだと思いますよ。うん、それの、付録っていうかね、付録的なおまけの小説みたいな感じで連載してたっていう。はい、うん、
今ね、本屋さん行くと新刊で並んでますよね。
あのね、そう、今年出たんですよね。うん、俺もなんかうっかりしてて、まだ読めてなくて。
ええ。
そうそう。だけど、まあ、ドラマ見てみたら、
ええ、
やっぱり、あ、そういうことがやはり書かれてたのかっていう。
そう。
僕の中では割と妄想の中の作品だったんです。その、いわゆる映画の映画前夜というかね、
はあ、
作品前夜の葛飾、なんかの、柴又のみんなの様子っていうか、
うん、
自分の中の想像と割とこう近い部分が、もうあったりとかして、
うん。うん、
非常にこう納得しつつ見てたっていうところがあって、
ね、うん、まあ、主人公はね、うん、トラ の、 あの育てのお母さん、
そうです、
なんだっけあの人、
名前が定着してないんだ、俺の中
で。花より
子。三つ子さん。鶴間三つ子さん。
あの、いや、女優さん。
井上真央さん。
井上真央さん。
井上真央さんって馴染みありました？
昔僕ドラマすごい必死になって見てた時期があって。
あ、そうなんですか。
花より団子とかの主演でしたよ。
うんうん、面白いですね。
そう、井上真央さんがお母さん役。
素晴らしい女優さんだなと思った
ね。ねえ。うん、そう、でね、うん、まあ、トラが、うん、赤ん坊の時に、うん、あの車屋の前に、うん、置き去りにされるってところから始まるんですよね。
はい、そうですね。う
ん、でトラのお父さんが、うん、実のお父さんがすごい遊び人で、うんうんうん、そう
遊び人、その作品の中、あの映画の中でも、うん、親父はまあ遊び人で、うん、あの芸者に子供を作らせてとか、うんうん、そういう、 こう断片的な情報は、
う
ん、というかそれしかなくてね、
そうですね、
遊び人の親父っていうざっくりとしたイメージっていう、うんうん、でも今回のもまあ実際遊び人だしどうしようもないとこがたくさんあるんだけど、うん、だけどあれって思わせるような、うん、ちょっとした一面も見せたりね、なんかあれ実は愛情あるあるみたいな部分がちょいちょい挟まれたりとか、なんかこう一言じゃ説明しにくいような、なんか、うん、キャラクター設定があったなと思ってね。
そうですか、僕はね、うん、平蔵がね、うん、なんかね、うん、遊び人に全然見えなくて、なんか怖いだけみたいな、うん、ただギスギスして、うん、なんか感じ悪いだけの人にしかずっと見えなくて、後半ちょっとね、コミカルな面があったけど、うん、あれでね、うん、遊びやってもみんなこの人好きになんないでしょうって思いながら見てたんですよ。
そうですね。まあ、1話の最初の方でね、なんかそれこそ芸者遊びっていうか、やってる場面とかが、うん、があって、で
何にも楽しそうでない
ね。まあそうっすね。そうそう。
でももっと愉快な人物でね、うん、人間的な魅力があっても遊び人でどうしようもないけど、うん、なんかだから井上真央と三つ子さんと一緒にいるみたいなのだと思ってたら、うんうんうん、なんでこんな感じ悪いやつとずっと初代持ってんだっていう違和感がねすごいあったんですよ。そうですね。
井上真央とだから割とね、うん、真央さん、真央ちゃん的にどうなのっていう部分は確かにちょっと見えにくいところがあったのかなと思うしね、うん、最後のねその死ぬ場面とかでもね、なんか寄り添うところとかでも、うんうん、あ、こういう関係性だったんだよなっていうのがあるんだけど、
それに何よりね、うんうん、トラに対しての扱いがひどすぎて、うん、もうちょっと、うん、犯罪レベルに、
う
ん、
そうですね。
意地が悪かったトラに対して当たりがきつすぎる。
うん、バカ次郎とかね、猫三郎とかね、う
ん、
お前。
それがね、うん、なんか愉快な人物、例えば、うん、それこそ渥美清が言ってたら、もっとカラッとした感じで、響くと思うんですよ。それがね、うん、もう単に本当に突き飛ばすみたいな。う
ん、だからね、ちょっと今作品すごい、僕は、やっぱりその井上真央さんを中心に見てたんで、うん、というのもやっぱり、作品、映画男はつらいよの中で、うん、その前回の収録でも喋ったけど、その、桜の母親で、まあ、トラの育ての親っていうのは、うん、本当にその、みんなの、その、登場人物たちのセリフの中で語られるだけで、まあ、本人は出てこないと。いう中で、まあ、ちょっとだけセリフの中で出てくるその、お母さん像っていうのを、うん、俺の中で結構膨らませたところがあるんだよね。だから、トラは実の子じゃないとかさ、さくらはまあ自分の子供なわけだけど、うん、そういうところ でも多分分け隔てなくというか、
うん、
そういうところはさくらの通して見ると、うん、絶対にすごい愛情にあふれた母親だったに違いないって俺はずっと思ってたから、うん、それがまあ本当に完璧に演じてくれたなっていうのが、
ね、
あったんですよね。
そう、うん、真央さんはね、そうそう、素晴らしい、
そう
素敵だったんですけど、
だからちょっとまあ一つ何をちょっと言うとしたら、うん、まあ、トラがね、あまりにこう、純真で、いい子すぎるなっていうのは、ちょっとあったかもって。
このドラマが全5話で、うんうん、トラが小学生、うん、低学年ぐらいですよね、最初。
そうですね、まあ、場所、うん、そうそうそう、時間が過ぎて、で、やんちゃ坊主みたいな。
中学生に、うん、2つのパートに分かれてるんですよ。あのね、うん、小学生時代のトラがね、うん、ちょっと子役にそんなこと言うの申し訳ないんだけど、魅力がない。
でもあの子が風貌がいいっつって弾け、あのドラマはちょっとまあ弾けてた
と思う。まあ顔が似てたっていうのはあるけど、うん、なんかちょっと、うんうん、なんかね、だ似てる分違うだろうみたいな感じが、あのなんかすごいあった。
トラの野良犬感みたいなのは、うん、まあ、まあ、あの頃は野良犬じゃないけど、でも、やっぱり手に負えないこうやんちゃ坊主感は、まあ、もうちょっと弱かったっていうのはちょっとあったかも、
ね。いやなんかね、トラを模倣しようとしてるせいか、うん、その役者さん本人の、うんうん、本人の魅力が出なくなってるような感じすらしたんですよね。うんうんうん、
なるほどね。だからその、当たりがきついっていうのはね、平蔵がトラへの当たりがきついっていうのも、うん、あれ全部もう最初から伏線っていうかね、最後への伏線なんですよ、うん、つまりあのトラが最後にね、その親父をぶん殴って家を飛び出すっていうところまで、うん、親には手を挙げなかったわけでしょ、うん、つまり、うんうん、こうどれだけ腹が立っても、まあ、これ我慢したりとか、例えば、まあ、真央ちゃんにこう、うん、制されるというかね、まあ、我慢しなさいみたいなことを言ったりとかで、こう父親へのフラストレーションをちょこちょこともう初回から溜めてるんだよね、うん、でそれはもう結局最後まで続く助走っていうか、うん、だからまあちょっと演出的にもね、その結構トラにずっと最初からずっと辛く当たってるっていうところがあるので、うん、まあそういう意味で言うとね、そのトラがあまりにもクリーンだなっていうのは、
そうですね、
もっとなんかもっとろくでもねえガキだったはずなんだよねトラって、
うんうん、
映画だと多分ほらね、木を吹かしててそれがバレてボコボコにぶん殴られてそのまま勢いで飛び出したっていう設定だったし、まあそっちの方がトラっぽいよなっていう気はちょっとするんだけど、今回のその作品で言えば本当にその最後にね、母親が死んで、あの結局その親父からしたらさ、平蔵からしたらそれが受け入れがたいわけでしょ、うん、それをなんかこのそういう気持ちの揺れっていうのを全部トラにぶつけてしまって、トラがいよいよもう爆発して、うん、平蔵ぶん殴って、うん、おいちゃんにおいちゃんも必死に止めるけど、まあそれを振り切ってぶん殴って飛び出すっていう、うん、まああまりに、まあトラがあまりにも正当ね、正当性があるっていうか、うんうん、そういう部分ではちょっとまあね、綺麗にまとめすぎるなっていうところはあったんだけど、まあでもとはいっても、あの真央ちゃんとがね、やっぱりトラへの愛情とか、やはり惜しみない愛情を注いでたんだっていうところとかは、
そうですね、
うん、すごく良かったなっていうね、うんうん、あとまあさくらがね、まんま本当にさくらなんじゃねえかっていう本当に梅昇さんの小さい頃なのかぐらい、
美少女で
したね、雰囲気がねちゃんとあって、うん、あとおいちゃんおばちゃんもね、本当にあのおいちゃんおばちゃん感がちゃんと出てて、
おばちゃんの方の女優さん、うん、あの満腹とか、
あんま詳しくないんすわ、そ
う、愛がなんだに出てた、
うん、岸井ゆきのさん
が、うん、あの他のそういう映画とか、うん、満腹とかだともっと可愛いんですよ、
あ、そう、
髪型がね結構あんま似合ってて、まああえてっていうか、
まああえてでしょうね、う
ん、そう、あんま美人に見せなくような、うん、にしてたのかもしれないけど、なんかそういうところが、うんうん、むしろ女優魂かなって、
う
ん、
そうですね、いや良かったですよ、あと御前様が本当にね、うん、雰囲気があってね、良かったなっていうのとね、そうそう、いい場面がいっぱいあってね、本当
多分あれドラマでなんかこう本自体は、うん、ああいうストーリーをこうなぞる感じじゃなくて、うん、もうずっとトラさんが、うん、要は飲み屋で隣にいた、うんうん、サラリーマンか誰かに、うん、自分のうん、飲みながら語りかけるみたいな感じなんですよ、うんうんうん、で読んでると、うん、多分父親に対してのこう何て言うんですかね、うん、そういう負の部分っていうのがやっぱり随所随所にすごい印象づけるように残ってて、うんうんうん、ドラマでもやっぱりそこまでその父親がユーモラスでなんかどっかこうあって、うん、誰かにちょっと変なやつだけど、うん、誰かに好かれる部分はあったみたいなところというよりは、うんうん、もうすごいもう自分にトラウマを植え付けた人みたいな感じの印象を僕は本を読んでですね、うん、受けたので、うん、なんていうんですかね、
まあ、トラさんの目線で
そうそうそうそうそう
だとそういう人物像になるのかな、はい、
うん、
だからなんかちょっとこうあのほがらかな部分がドラマではあったんですけど、うん、それは多分若干その、うん、三つ子さん目線というか、はい、うん、がもうちょっと入ったのかなっていうふうには見ましたね、うんうん、はい、
あとだから俺の中でちょっと勘違いしてたところもあって、まあ、なんか、おいちゃんとおばちゃんっていうのは、要するに平蔵と光子さんが亡くなってから、虎屋を継いで、まあそこから親子関係になってったっていうふうに思ってたから、あんまりじゃあ一緒の暮らしって果たしてどれだけあったのかなと思ったんだけど、まあちゃんと作品をよくよく見たらっていうか、よくよく考えたら、やっぱり、あの虎の親父とかともまあ兄弟って言ったってそんなに年も違わないので、もうちゃんとおいちゃんおばちゃんはあの頃からちゃんとおいちゃんおばちゃんとしてもう二人でもくっついてて、だから本当に虎が赤ん坊の頃からちゃんともうあの二人はいたんだっていうのが今回ちゃんと改めて確認したなっていうのは ね、
そうです
ね、その辺割と想像の中でも俺結構ぼやけてたから、
あ、俺もね、
あ、なるほどこういう感じだったのかっていうのは、なんか筋が通ったな自分の中で、
てっきりね、もう両親がいなくて、おいちゃんおばちゃんが子供の時から面倒見てたと思ってたんですよ、
ね、なんかそういうふうにも思っちゃうね、
そしたら、あんまりそういうわけではなかったですね、おいちゃんおばちゃんは
上の子どっかでね、まあ、我々だってあっちあっちでお店をやってて、まあちょっとあの
お母さんが亡くなってから来たみたいな、
そうそうそうそうそう。あとはなんかほら戦争きっかけで一回離れて、帰ってきてからトライを手伝ってたけど、やっぱりもう一回呼び寄せられて一回離れると、で、多分その光子の死をきっかけにまた戻るっていう、だから平蔵がねその後どうやって亡くなるかとかはちょっと謎のままですね、
平蔵がね、PTSD ぶりがすごかったですね、
あの戦争後遺症がね、
そう、
多分小さな子へ何かこう危害を加えてしまったというか、戦地でね
桜を見て怯えるっていうね、
そう、でなんだけど、その時間を何ヶ月かずれて、おいちゃんもまあ無事帰還するでしょ、あの時の映像がすごい良くてさ、こう泣きながらこう抱きついてよく戻ってきたみたいな感じで、だからそういうところもなんかこう一筋縄じゃいかないキャラ設定にはなってたなっていうの
が、ね、
よかった。あとはその、まあ、ちょっとした小ネタだけど、本当にその2作目か3作目か忘れちゃったけどさ、なんかあの、おいちゃんおばちゃんとトラがあの参道でばったり会って、トラヤにプラプラ歩いてる途中で、あの何あの人、小倉なんとかさんいるじゃん、
ひろひさでした、
ひろひさが駅舎やっててさ、これこれですって言って、あの女何の層が出てるって言って、でおいちゃんがそうですかって、あんたには何の層も出てないって言って、そこの君だって言って、トラのこと女何の層が出てるって言って、その後にそのあの回のマドンナ的な、あの里子ちゃんね、裏の工場のに出稼ぎ来てる里子ちゃんが通りかかって、この子かわいいんですって、幸子ちゃんこんにちはさ、違う里子だよ、間違えちゃダメだよなって、とればおいちゃんおばちゃん
のうなぎ屋に惚れる
そうそうそうそう、うなぎ屋に惚れる、であの現場とかね、その女難の層が出てますとか、そういったことをその現場に立ち会ってるのがあの光子と平蔵じゃなくて、おいちゃん、あの時からもすでにおいちゃんおばちゃんっていう、だからその虎の女方面のことはあの頃からもう寄り添ってんのはおいちゃんおばちゃんの方だったんだっていうのはすごい良かったんだよね、うまいと思った。だから光子はすごい愛情深い人なんだけど、虎の恋なんか虎の恋人には意外と疎いじゃん、
そうですね、
むしろおいちゃんおばちゃんがいろいろ気遣ってるところがあって、あ、このこれはリアルだわとか思ってました
おやすみなんて寝た後もなんか全く光子さん気づかないけど、おいちゃんおばちゃんだけ気づかせるみたいな、
そうそうそう、
あの感じ確かによ
かったね、あの頃からすでにだからそういう風にもうあったんだっていうのはね、よかったっす、よかったっす。あとまあ御前様が虎の名付け親だったって、まあ確かにそういえばそうだったよなとか思ったけど、ああいうのもすごい良かったしね、あの桜がなんかほら、トラの お兄ちゃんは、お母さんの子じゃないんだってことをなんか学校かなんかで聞かされて泣いててさ、そしたらトラが励ますんだよね。いや、違うんだって言って、あの、俺は幸せなんだって言って、だって お母ちゃんも大好きだし、お前、日本一のね、妹がいるんだって、だから親父にも感謝してるんだみたいなことを言う、それをこう陰で光子が聞いてて、そのまま御前様にね、虎次郎って名前をつけてくださってありがとうございます、本当に強くて優しい子になってますみたいなことを言うとかもね、すげえいいなってね、じわっときたよ
あの海のお母さんは、海のお母さん
キク、キクのか、キクのとこも良かったですよ、でも
最初しか出ないんです
か、後半出てくる、
学校に訪ねてくる、
そうなんですか、万年筆を持ってくる、
まあ途中までだったみたいな、
でもね、関西弁でも何でもなかった、
あのこれから関西行くっていう、
あ、そうか、
こっからバリバリの関西人になるんで、
そうなんだ、
関西に旅立つっていう前に、
あ、そっかそっか、
最後一目見に来るんだよね、
あそこまでコテコテになるかな、
本当だよね
凄まじか ったですもんね。
ねえ、あれはだからその
生粋の関西人だとしか思えない。
すべての人物がその後の 本編でのそのキャラとちゃんとラインとして通ってるんだけど、お菊さんだけはさすがにちょっと無理があった、ね。これは宮古町長にはならねえだろうっていう。
ね
え。うん、あ、でも三歩先生とかも良かったですよ。
三歩先生、
うん、あの遠野英二郎ね、二作目のあの虎の恩師ね、英語の先生、英語の先生、遠野英二郎が三歩先生だったけど、あの少年虎次郎では岸谷五郎が
ですね。あ、岸谷五郎良かったですね。
良、うん、かったよ。だって岸谷五郎が年老いて遠野英二郎になるのは筋が通ってんだよ。あ、なるほどなるほどって、うまいうまいと思って見てたけど、うん、本当に本当に恩師って感じがして
ね。岸谷五郎もおじいちゃんの顔になってびっくりした。
そうですね。
誰だか分かんなかった。役者講義かと思った。あれちょっと違う。
いや、よかったね、三歩先生が。うん、で、ちゃんとその虎次郎のその、俗男はつらいよでね、あの、うん、坪内夏子ちゃん、佐藤織江さん扮する夏子ちゃんが、はい、まあ、今回はまたこれもすごい可愛い子だったけど、
ね、
4作目で出てきてね。
うん。
うん、だから4作目が三歩先生と夏子ちゃんの回で、
うん
うん、
夏子ちゃんがね、またちょっと思わせぶりなね、うん、ちょっと悪女でしたよ。
悪女ビオラ奏者とできてたと、
うん、
でもさ、トラに対してまあ優しいっていうかさ、ね、三歩先生を通じてトラの話はいろいろ聞いてるから、
うん、
トラに対してすごい好意を持ってるっていうかね、うん、まあ、トラももうもうベタボレしてるような感じなんだけど、うん、まあそもそもそういうまあ範囲そもそも年上だしね、多分トラよりもね。
そうですね。
うん。そうそう。で、ちゃんとその、ちょっと俺が嬉しかったのは、坪内家に行った時に、うん、ちゃんと廊下とかが映り込んでて、そこにあのロッキングチェアがちゃんと置いてある。あの、俗男は辛いよで、その椅子に座ったまま死んじゃってたわけじゃ
ん。あ、そうなんだ。
坪内さん。ちゃんとその椅子が、ちゃんとあのドラマの中でも、ちゃんと生かされてるっていうか、うん、あ、細かく、見てんなっていうか考えてるなみたいな部分で、あ、広さ
すごい、うん、お、じゃあもう一人、うん、出演者が現れました。
何やってんだあいつ。
あ、戸が開かないんだわ。
何やってんだあいつ。
手伝いんだ、
うん、
さあ、ここで、うん、広沢さんが登場です。
広沢君、この間来た時なんか少年トラジロつまんないって言ってたけど、面白いじゃん。めちゃめちゃ面白いよ。
僕はまあまあでした。
毎回泣くとこがあるもん
な。ああ、そう。
すげえ泣きました。
うん。
へえ、うん。あ、全部見たんですか。
3話まで。
3話まで。
毎回泣きました。
あ、ほん
と。嘘だろって思いながら泣きました
。へえ。
まあ、俺的にはいろいろこう、隙間がなんかね、保管されていく感じがあって、やっぱり、ね、すげえ良かったですね。やっぱ、おいちゃん、おばちゃんとの関係性とか、うん。あとまあ作品の中では、おっかさんは生きてるはずなんですよ。あの、トラが家出してからも。
うん、
あの、トラが家出して、あんたのおっかさんがどれだけ心配したか分かってんのかお前にって、おいちゃんおばちゃんに怒られるとかは、
うんうんうん、
40作のどっかであったし。うん、だから、少年トラジルの場合は母の死をきっかけに家飛び出しちゃってるから、
うんうん
うん。まあその辺はまあちょっとドラマオリジナルの脚本になってるんだけど。
うん
うん、そうですね。まあでもよかった。うん、
まとめてみたんですか。
まとめてみた。昨日今日でまとめてみた。
結構一気に見ちゃいますよね。あれ
見るね。うん。
もう3話まで一気に
見ちゃう。どんなんだろう、あれ1時間かあれ。
50分でしたよ。
50分でしたか。あ、でもよかったな。本当に。
さあ、じゃあ少年虎次郎は、うん、そういったところで。
どこ
です
かね。
どこは辛いよしにいと。振り返っていきましょうか。どういう形式で発表していきます
ね。
ね。じゃあ一人ずつ第5位から、
はい、
あのファミレス映画館の年間ベスト方式があるんですけど、はい、5位が、うん、佐藤店長から言うとしたら、うん、佐藤店長が例えば、うん、何々っていうじゃないですか、うん、その作品がもっと上で、うん、順位に入れてる人がいたら、うん、その時まで繰り越しで、うんうん、その後の順位の高い人の時に話すっていう、うん、
なるほどなるほど、
うん、
作品のベストとベストガイを考えて
る、はい、ベストガイとね、ベストマドンナ、
うんうん、
まあでもね、そこはちゃんと言ってなかったので、
まあ
うん、
雑談文字ですよ、
まあ
です
ね、
だってベスト回じゃないけど、
ええ、
ベストシーンとかもあるしさ。
あるんですよ。
う
ん、
あの、いや、そう、この回をバランス全体で見るとこの回を推したいけど、
うん、
いや、この回のこのシーンだけはもうぶっちぎり大好きとかもあるから、うん、難しいところですよね。
そうなんですよ。
あのそれででも決まってるみたいなとこありますね僕、うん、まあ、1しか
ない、うん、それもそうですよ、うん、もちろん、
うん、どうします、読み上げます、とりあえずじゃあここにいないゲストさんから読んできますか。
そうですね、じゃあ、はい、ゲストさんのはじゃあ、うん、な入れそれはゲストさんだから、うんうんうん、まあそれはちょっと、
まあ、補足的な感じで
補足的でいきましょう、
はい、じゃあ読み上げます、これ
、はい、お願いします、
は
い、
ではですね、はいはい、前回参加してくださったサミーさんね、今日ちょっと県外にお仕事あるって言ってて、はいはいはい、参加できなかったんですけどメールいただきまして、
はい
はい、作品から言いますとですね、はい、第5位が16作葛飾立志編です、
はいはいはい、なるほど、
はい、それ第4位が11作忘れな草、
うん、
はい、それで第3位、何作だこれ38作知床傍城、
うん、
はい、で第2位が5作の望郷編、
うん、
はい、で1位トラジロ頑張れですね、
頑張れって第何作ですか。
20作、ワット君の回、
あ、うん、
ワット君の回、
あのトラヤが爆発したやつ。
そう。それでね、サミーさんからコメント来てて、
2回が爆発した。
2回爆発した。サミーさんからね、メールでコメント来てるんだけど、ベスト回は難しいですが、あの、第20作トラジロ頑張れは伝説のワット君、中村雅俊のトラヤ爆破事件を激推ししたいですと、
うん。
喜劇としてよくできていますと。
そうですね。
うん、そういうことが。爆破事件として。う
ん二作の望郷編に関しては、おいちゃんの葬式騒動が面白かったってね。まあ、トラが勝手に死んだと決めつけて、葬式しきっちゃうんだよね。
ああ、でも面白かった、
ね。面白かったね。うん。あと、まあ、知床傍城に関しては、淡路恵子と三船敏郎が最高。
うん。
うん、っていうことと、まあ、あと、リリーは全部好きだけど、はい、みたいな、やっぱり初回のをしたいみたい
な。なるほど、なるほど。忘れなくさですね。
あと、その5位の葛飾立志編は、うん、もう前世紀の桜田淳子が拝めるので、とかってい
う、なるほど。
理由として。ありました。
はい、はい。ありがとうございます。はい、
サミーさんのベストマドンナもいきますね。はいはいはい、5位が3作の新玉道夫さんね。
もう。
何さんだっけ？俺もね、この人ね、印象にないマドンナベスト3に入る、俺の中でも。なんか全然ひどいマドンナだった、この人っていうね。虎のこと勝手に駒使いにみたいにしてたよな、とか、俺の中で思ってるんだけど、まあ、この人でも当時大女優だったんでね、やっぱね。で、4位が若尾彩子さん。扮する、ゆ
う
子さんだね。あの、おばちゃんのいとこの、嫁いだ先の、旦那さんの姪のゆう子さんっていう、もうわけわかんない、それ誰なんだそれっていうさ。遠縁っていうさ。でも俺この人すごい好き、俺も好きなんだよね。初期ではだいぶ印象深い。で、3位が吉永小百合さんで、あの9作と13作出た、吉永小百合扮する歌子さんが3位。で、2位が、まあ、リリーですね。はい。リリー。で、リリーはどの回とは特に書いてないか。
なるほど。
全部が好きだけど、みたいなね。
で、1位は
?1 位がね、リンコちゃん。あの、知床傍城の竹下恵子さん。
ああ。
知床傍城の竹下恵子さんね。
なるほど。
はい。これがサミーさんでした。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
そしてね、クスちゃんね。
はい、クスちゃんです。
そう、あ、もう、アジサイとカガリさん一色で染まってるから思ったら、意外とそうでもなくてね、なんか何バランス取ってんだこいつと思ったんだけど。
はい。
クスちゃんいきますよ。クスちゃんがね、はい、まあ、僕から行く。まあ、作品からいきますね。
はい、5
位がね、口笛吹くトラジロね。
なるほど。
32作。まあまあ、わかるよね。うん。で、4位がハイビスカス。
はい。
25作。
はいはいはい、はい。はい。
で、3位が、さっきも出ました、5作、望郷編。
はい。
はい。で、2位が、アジサイの声。2位なんだよ、アジサイが。
2位
だ。で、1位が、トラジロ恋歌8作ですね。
恋歌って誰の声ですか？
あのね、池内淳子さん。で、志村彪一郎の、あの、ヒロシのお母さんが、亡くなって、電報が届いて、お葬式で、あの、ビッチュ高橋行くって、あの、口笛吹くトラジロと同じロケ地のビッチュ高橋が、の最初のロケ地で、あの、葬式行くと。それで、あの、トラがね、バイの途中で立ち寄って、葬式の現場に突然トラが現れるみたいな。黒い腕章つけたトラがいきなり現れて、ヒロシ、サクラ、愕然とするみたいなさ。
面白かったな。
で、墓の前で記念撮影、はい、笑ってっていう事件があってね、なんか。そう。で、まあ、これ、クスちゃん的にね、なんでかっつったら、やっぱり志村彪一郎、ね、あの、志村彪一郎じゃない、諏訪彪一郎、志村隆さん扮する、諏訪彪一郎さんの存在をもう何と言っても推したいっていう部分がまあ理由としてあって、まあ俺もこれは理解できるっていうか、
はいはいはい、
うん、やはりその初期の これ8作目ですけど、うん、やはりその大味な初期の作品の中で、うん、8作ってやっぱちょっとターニングポイントになる、うん、あの位置づけというか、こっからあのボンクレの年2の、うん、あの公開っていうことが定着していくんですけど、うん、まあ本当にその作品のテーマもちゃんと立ち上ってくる、その志村隆があの投げかけ、トラに投げかけるその庭先の林道の花と、うん、その食卓の明かりと、あの子供を呼ぶ母親の声、この光景こそが人々の人の本当の暮らしってもんじゃないかっていう、人は一人では決して生きていけない、それことに気づかなければあの辛いこと、あの悲しい人生を歩むことになる、分かるで虎次郎君っていうことを志村隆が虎に言うと、うんうん、まあ それはまあそこで のそういう本当の幸せみたいなテーマが立ち上ってきて、これが最後までちゃんとテーマとしてあるっていうのはすごい作品としてかっちりしてるんですよね。だからクシちゃん的にはこれ多分あの人多分ねだいぶ初期にこれ見てるはず、あの人の中で。だから、多分彼的にもすごい思い入れの強い回なんじゃないかな
って。ああ、まあ、串田君もね、うん、家庭もなくね、うん、いい年してフラフラしてるわけですもんね。
どうなってんだろうな。
ねえ、なんかさ、
いや、なんかね。
めっちゃ悪いけど、うん、俺よりさ、ずっとなんか、堅実に生きてそうな雰囲気じゃないですか、見かけ。別にチャラいところもないしさ。ね、うん、でも結果的にさ、うんうんうんうん、
この間もなんか鳥取遊び行ってきたとかしてたよ、ね、うん、なんか ね
遊び人みたいな人生を送ってますよ、チャラくもないくせに、
ね、今ねどうなんだろうね。つうかさ、クシちゃん今日何来れないけど、何電話出演どうって言ったら電話もダメですとかさ、何の用なんだお前、
一体何があったんですか志田くん、
わかんねえ、訳ありなのかなんか、
なんかもしかしてデートでもしてるんですか、
わかんねえなこれ
まさか串田くんに限ってそんなことは絶対ないはずだけど、
触れられたくないっていう感じがあるんでしょうねでね、ついにねベスト回も串田もらってて、はいはい、あの5位がね、あのエモヤン、エモトアキラさん扮するコンちゃんね、アジサイの声のね、
初生さん、初生の方か、
うん、初生さんね、で4位が松村おいちゃん、3位が森川おいちゃん、まあ分かるなと思う、で2位が狩野作次郎ね、あの陶芸家、アジサイの陶芸家、
アジサイの、
はい、でベスト1がまあ、あの諏訪兵一郎はい、といったところが、はい、串田君、サミーさんを、まあ、とりあえず紹介しました。
はい、はい、よし、じゃあ我々4人のベスト5を発表していきましょう。
じゃあそっちからいく、
本間さんですね。じゃあ本間さんから。
いいよ、別にね、
ここはダメですよ。
あ、ごめんなさい、そう
です考えられなかったから、
はい、
何は何話の恋の虎次
郎。第5位。何話の恋の
虎次郎。27作。
これしかちょっと僕考えてなかった。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
なんでこれ
は。ベストワンじゃないですか。
ベストワンなん
だ。あ、じゃあダメなんだよ。ベストワンはまた最後に。
あ、最後だって。
あ、そうなの。
でもじゃあベストワン、せっかく言ったから、話してみますか。
そうですね。これが、やっぱ一番全部見返してみて、すごい印象に残ったシーンというか、なんか忘れられないのが、あの、トラさんと、うん、その松坂恵子が、うん、その自分の要は弟、
うんうん、
まあ、何年も会ってない弟を
会いに行って
、その弟が勤めてる会社に行くじゃないですか。
何作目でしたっけ？
27、
うん、
そこでその弟が亡くなった事実を松坂恵子が知った、うん、
はい、
知って、
はい、
すごい松坂恵子がこう動揺して
取り乱しますね。
そう、うん、バーッと取り乱すんですけど、うん、その後にトラさんが
そうなんですよ、
ビシッと場を締めるんですよね、うんうん、
この人たちは知らなかったのなんだとね、
本当に今までありがとうございましたみたいな、
生前秀夫が本当にお世話になりましたということを深々頭下げて、あの場にいた会社の人たちもつられて頭を下げる、あの本当にその人の死に接した時のトラのね、あのシリアスじゃないけどさ、この本当にこの都政人だからこそのなんかね、この人生の機微というか、あれはね、僕はちょっとあの回収録の時って本間さんいなかったっけか、
どうだったかな、
いなかったかね、あれね、僕もね、そこはね多分収録聞き返せば多分残ってると思うんだけど、まさにあの虎がすごかったってこと俺も言ってたんだ。ちょっと遡るとトラさん、あの松坂慶子さん半端なく綺麗じゃん、あの回で、まあトラはぶっちゃけちょっと浮かれ上司で、松坂慶子さんとかおふみさんか、
はい、
おふみさんとデートを楽しんでるんだけど、その茶屋で一服してる時に身の上話を始めると、おふみさんがね、実は生き別れの弟がいて今更会ったってもうしょうがないからこのままにしてるんだっていうことを言ったら、トラが真顔になる。あっこで そこまで浮かれてトラが、いやちょっと待て待て待てって言って、 どういうことだっつって言ってね、うん、いやそんな会いたくないなんてそんなわけないだろうと、たった一人の肉親じゃねえかって、会いに行くべきだってことを本当にあのもう素でトラがね、もうむしろたしなめるぐらいの感じで、うん、もうじゃあ急げっつって車に乗ってあの会社へ行くっていう、うんうん、あのもうチャリアから、ね、全部かっこいいんだトラが。
そ
んでその後にその冷戦機ミロブってあの浜那須のあの常連さん、あの知床墓場ではカウンターでワイワイやってたあの浜那須ってあのスナックあるじゃん、淡路系、
はいはいはい、
あのスナックの常連客でいたけど、うん、冷戦キミノブさんとかなが、あの要するに秀夫の友達でさ、仕事仲間で、あの暮らしてたアパートへお連れしますっつって、はい、積んでくと、ほんだらそこに言い名付けがいてさ、うん、あの死んじゃってね、死なれて、秀夫に死なれちゃったけど婚約者がいて、その子が、うん、あれよ、
そうすね、
あのひとみちゃんだっけ、ゆかりちゃんか、ひとみちゃんかゆかりちゃんか忘れてたけど、あの、うん、タコシャゾの秘書
のつの
そうそうそう、うん、
本当なんかすげえあそこの流れがめちゃくちゃ
良かった。だからあの時にトラがそこでもまた寄り添って、うん、あ、じゃあお姉ちゃんが一番辛い思いしたんだなってことをね、うん、言うっていう、うん、
あの宿が良かったですよね。
宿はね、新世界ホテルね、
芦屋
雁之助とね、
そこでもね、うん、松坂慶子は酔っ払ってくるじゃないですか、そこでね、うん、チャンスをまた虎が不意にするっていう、
そうっすね、
また虎のあのいつもの、うん、女の村家を、うん、に水を浴びせるっていうか、
そう
っ
すね、
無視するっていう、
そうっすね、でも難しいですよね。あそこをなんか1回目見たときは、うん、あ、いけよって思ったんだけど、うん、2回目見直すと、なんかトラの気持ちを考えると、うん、確かにかもって思って、
どんな気持ちですか？
いけないかなみたいな、なんか、なんて言うんですかね、まあ、すごい、圧倒的な愛というか、うん、その、うん、あの飲み、ビル飲みながらこう、うん、急に真顔になってっていう話したじゃないですか、うんうんうん、あれってなかなか普通の人だとできないじゃないですか、うんうんうんうん、で多分完全に松坂慶子は、うん、あの一件でトラにちょっと気持ちがすごい、
うん、がっついてるもん、
多分なんですよね、だけどトラって多分そこまで思ってなくて、うん、なんかすごい当たり前に、
うん、
なんかその、
うん、
トラの、
うん、
なんていうんだろう、うん、もう当たり前のことをやっただけで、うんうんうんうん、そこまで気持ちを入れるっていうよりは、
うん、なんかまだ富さんだからそうしたわけじゃないからね、誰でもそうだからね、
はい、
うん、
なんかまだそこまで関係が深くなくて、
うんうん、
そういう手を出すとかそういう次元では考えてないのかなとは思ったんですよ。
そう、俺もなんかね、そもそも手を出すまではまあいかんだろうけど、雁之助の部屋に行くことはねえなと思ったけどね。さすがにそれはちょっとかわいそうだよなっていうのはね。
ねえ、
うん、
そうです、
うん、
あのチョイスはすごかったし、お前の部屋で寝るから
で翌日ね、そそくさともう帰るトラを駅地下鉄までこうやって見送る雁之助がまた良くてね、あんさそんなそそくさと帰ってみたいな、ね、あんたそんな格好ばかつけてらあきまへんでってね、血の果てまで追っかけるのが恋の道ですみたいな、でトラがいい言葉ありがとうなって言ってね、あばいをして帰るんだけどまあまあ確かに、だからベスト回っていうかベストシーンだね、やっぱりね。
うん、そう
です ね。
なるほど。
でもあれは確かに前編通しても忘れがたいし、うん、シーンではありますよ。
そうですね。
そうですね。あ、じゃあベストマドンナとかはどうですか？
ベストマドンナは、
うん、マドンナは後でいいんじゃないです
か？うん、あ、いいです。すいません。
マドンナ
で。あ、後で。
書いていきましょうか。
そう。
はい、
じゃあ。
広沢くんどう？
俺ちょっと記憶がまだ。
ああ。じゃあ、我々で。
行きましょうか。
行きましょう。
じゃあ。回ベスト回からですね。
そうですね、はい、第5位から
じゃあ僕が読み上げてみましょうか。
はい、
はい、
5位です、
ね、あ、5位か、
5位、
ね、僕は5位葛飾立志編です。
葛飾立志編は僕は入れてないですね。
はい、
第何作ですか？
ね、16作。はい、僕の中のマイファーストトラさんでね、これ、
うん、
小学校の時初めて見てね、なんですよ。
なるほど。どんなところが、
うん、ね、やっぱり、いや、まあ、本当個人的思い入れが強いことと、あとやっぱりその、それこそベストシーンとか、こう、強烈なキャラのマドンナとか、そういったわけではなくて、なんですけど、うんうん、まあ、作品全体として結構、なんかよくまとまってたんだよね、なんか今見返しても。っていうのも、やはりその、今回はその学問を志すっていう、
うん、
まあまあテーマとして一つあってね、
うんうん、
己を知るために学問をするみたいな部分があったりとか、で、さっきそのサミーさんもこれに挙げてたけど、
うん、
冒頭の桜田淳子さんがね、とにかく可愛いとかさ、
ほほほほほ、
あったじゃん。それも、まあ僕もそれも一つ要素としてあるんですよ。
ほ
う、あと、 その、
え、桜田純子なんか
出てきたよ冒頭で。
16作で、
16作の冒頭がね、お父さんだと思って訪ねてくるんだよ。
え、そうなんだ。
そうだよ。
あれ
小林さん、
あれ桜田純子ってもっと後じゃなかった
でしょ。違う違う違う、16作、16作。
そっか、
うん、訪ねてきて、お父さんなのつって言って、ね、
あ、伊藤蘭と勘違いしてた。
あ、違う違う違う、伊藤蘭ちゃんはね24作だよ、ね、
そうですね、うんうん、
そんながっつり出てきてないですね。
出てきてない、冒頭だけ で、ね、で、ここがでもね、僕はそのやはりなんだっけ、あとまあこまごましたこと言うと、その学問を志すっていうことが、うん、まあ、テーマになっていることと、その前段でその桜田純子ちゃんが来て、
うんうん、
というのもそのそれこそさ、少年トラジオとかにも通ずる話なんですけど、
うん、
桜田純子さんの、純子ちゃんは、まあ、純子ちゃんって役柄も純子ちゃんだったけど、
うん、
純子ちゃんのお母さんに、ね、
うん、
おゆきさん、うん、純子ちゃんのお母さんがおゆきさんつって、
うん、
山形の寒河江ってところで食堂を一人でやってたと。で、トラが本当にヤクザ暮らししてた、その一作より以前に遡るヤクザ暮らしの風天のトラが、
うん、
もう本当にもう食えない、金もない、何もないっていう時に、もう、うん、命からがら駆け込んだ食堂でね、
うん、
カバンと腕時計を差し出してこれで何か食わせろっつったら、
うん、
いや困った時はお互い様っつって、
うん、
そこで豚汁とご飯とおしんこを出してくれて、トラがもうそれ、うん、もう泣きながらこうむさぼり食べたと、
うん、
でその時の感謝をずっと忘れずに、ずっと毎年毎年トラは500円をおゆきさんに送ってる年末に手紙の中に500円を同封して、うん、その時の感謝をずっと忘れてないって、うん、これはやっぱりそのトラさんの性格ってものをもう本当に表してるなって思うんだけど、
うんうん
う
ん、
俺はもうこのエピソードが本当に好きなので、やはりその作品の中に登場はしてないけど、このセリフとして語られた、うん、エピソードとして語られたこの話が、やはりその1話から続いていくそのトラさんの性格ってものをちょっと表してるなっていう部分でね。
お金送ってるって聞いたさくらが、うんうん、えっつって、でも500円つってガクってなったの。
いやいやいや、あのね、お金送ってくださるんですって純子ちゃんが言うわけ、
うん、
お金送ってくださるんですって言ったら、おいちゃんおばちゃんさくらが、あ、じゃあトラちゃんじゃないわね、じゃあお兄ちゃんじゃないですあ、違う違う、うちのトラそんなことしないよって。ただちなみにおいくらですかって、500円なんですって言ったら、ざわざわ、やっぱりトラちゃんなんじゃないか、大好きって。
うん、なんかそこら辺がちょっと印象に残ってました
よ。そうそう。で、トラがね、そのおゆきさんの思い出みたいなことを語るっていう、うん、まあ俺あのアリア本当好きでね。
なるほど。
それで、その話を聞いて、その足で、寒河江にトラが訪ねていくと、
うん。
そしたら、寒河江にいた住職ね、おふみさん、おゆきさんのお墓管理してたその寺の坊主が、大滝秀さんでね、
うん、
そこで、学問を、うん、学問の道みたいなことをトラに説くみたいなさ、
うん、
それでトラはすっかり感化されて、
うん、
柴又にもう一回戻ったら、柏山文江さん扮する玲子さんがいて、そこですっかりその下宿人だったわけだよね、
うん、
考古学やってる。でそこでまあ、学問を志すになると。でその玲子さんの師匠の田所さんがまたね、小林刑事扮する田所さんがまた、これまた僕の中のベスト外なんですけど、
うん、
田所さんも良かったし、
うん、
そうっていう、なんかいろんな要素が詰まってる回で、後半でそのね、田所さん率いるその考古学チームと、
うん、
タコ社長の朝日印刷チームの野球大会があるわけ。
あったあった。
で、ここもね、僕収録で喋った時って、うん、まあ、ぼんやり頭の中では、なんか、シーンへの感想ってあったんだけど、
うん、
もう一回ちょっと整理して考えてみた時に、
うん、
野球大会の様子がすごい面白そう、楽しそう、みんな、
うんうん、
で桜もヘルメットかぶっててみんなも野球やる気満々、
うん、
でここ大事なんだよ、トラだけが普通の格好して野球してない、
うん、
普通の格好したトラがポツンとそこに座ってるんで、うん、あれはねちょっとね時空が歪んでるんですよ、うん、おとぎ話の中の住人であるトラがの世界なわけ、あれって、
う
ん、で桜たちは非日常的にこう野球に興じてるんだけど、
うんうんうん、
トラはあそこにトラのままいるっていうのが、
うん、
そこもなんかすごいこう時空の歪み感が現れてるっていうか、
うんうん、
あそこでだからトラも一緒になってヘルメットかぶってはしゃいで野球してなくて、
うん、
普通にあのままのトラでいるっていうところが、
うん、
なんか面白いなっていうのがね、うん、あれもすごい印象深かったっていう、
なるほど、
うん、まあそんないろんな要素があって葛飾立志編を、
はい、
あげましたって感じですね、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、で、まあ、4位が
違いますよ、
あ違う、あごめんなさい
はい、小泉の5位は、うん、口笛を吹く虎次郎、
あ来ました、ね、
第32作です、
はいはい、
これはですね、うん、 竹下恵子がマドンナで、うん、トラがもうね、うん、ともすりゃお寺を継ぐんじゃないかっていう、うん、ところで、うん、そこにね、うん、ヒロシが法事に来て、うん、お兄ちゃんつってトラがなんかでもね、うんうん、何にもお寺とか坊さんの修行一切してないのに、うんうん、敵屋のスキルで、うん場をね、うんうん、もう全部ちゃんと回すっていう、はい、素晴らしいのだったんですよ。
すごかったね。
何回
かただ単に暦の単価倍言ってるだけだもんね。
そうそうそう。
全部非道のあるボタンです。人それぞれ生まれ持った運命というものがありますって。ざわざわざわって、
ね。占いやってるから、もうちょっと そこで、それでいけんじゃないかみたいな。
ヘビ年がどうとかね。特格式場でよくないとかあるから。
あとね、竹下結構何回か出るけど、うんうん、この時がね、一番良かったんですよ。
弾けてましたね。
そう、あと、トラさんも、このまま本当に竹下結子と結婚して、幸せになりましたとさ、つって最終回でも、全然納得いけない、
う
ん
う
ん。
納得するっていうか、うん、思わずそういうことを考えてしまう回でしたよね。
うんうん、そうなんですよ、う
ん。なんかこちら側の想像力がすごく広がる回だったっていうのは。
まあ、もちろんね、うん、それになっちゃうと、そう、この後我々は楽しめなくなるんだけど、うんうんうんでもね、うん、そういう意味でもね、すごく。
そうですね、俺もね、これベスト10には入ってます。
あはい、なんかね、これをそのね、うん、せっかくその気になってる竹下恵子、振るか、うん、お前っていうね。
一番多分情けなかった感じがしました。
そうですね。そう で、この後、ガクッと潮目が変わるんですよね。トラが恋をしなくなるんですよ。
ね、つまりあれなんかさ、あの時って32作でしょ。うん、つまり29、30、31、32と語った尺の中だから、うん、あの時にかがりさんで50分くらい喋ったの。最後がなんか駆け足で終わっちゃって口笛のと後半をねあんまり論じられなかったんだよね。
なるほど。
だからもうちょっと喋りたかったんだけど
串田くんのせいでそんな煽りを食った
つまりなんていうのかな、そのトラは芝本に帰ってさ、なんか御前様にほらね仰いだりしたじゃん、その、うん、そう坊さんなるにはみたいなさで原稿のほら写真見せて、これが兄貴に惚れてる女か、みたいな感じでさ、言ったりして、トラは絶対あの時、まだまんざらじゃないっていうか、多分仕切り直しで柴又に帰ってるはずなんですよ。なんだけど、竹下結構来ると思ってないんだよね、智子さんが。で、不意に現れちゃって固まっちゃったっていう、単にそれで悲しく、こう、歯車が噛み合わないまま、なんかトントン拍子に終わってしまったみたいな。まあ、虎的に、あ、こんなお粗末だってセリフだったけど、うん、まあ、本当に我ながらお粗末だったって虎は思ってたんだろうけどね。だから、それこそ俺も小泉さんも言ってるけど、その潮目が変わったって言ってるけど、うん、本当にその、法事やって、広し、諏訪家一家をさ、うん、まあ、もういなした後にさ、うん、駅のホームに、広しと桜と三尾が東京へ帰る。で、虎を見送り。で、智子さんも見送り、つまり柴又側の住人じゃなくてもう高橋の住人としてトラはいるわけでしょ。で、そこでその松村おいちゃん扮するお父さんが、トラと結婚したらどうだこうだっていう話になって、ちょっといたたまれなくなって一回身を引くっていう。で、柴又に帰ってくるわけじゃん。なんだけど、だからつまり恋の小泉さん的な表現で恋のバッターボックスに立つトラって、備中高橋に置き去りなんですよ。
でもその後、竹下恵子がわざわざ柴又に来るじゃないですか。
だからそう。だから、もうそっから帰ってからのトラは歯車合ってないわけ。うん、だから、あそこにね、なんかね、何かを置いてきてしまってるんですよ、トラ。だから本当に、恋、トラの恋っていうことで言うと、本当、32作の前半から中盤までで、本当に一つ境目が来たなっていうのはね。
多分ね、それまでとね、山田洋次監督もずっとトラの恋を描いてきて、そろそろもうこれダメだわって、ここで、多分自覚したんですよ。トラは女を傷つける。トラが恋をすればするほど、迷惑だ、みたいな。
まあ作品を続けていく以上は傷つけなければいけないっていうのがあるからね。
ひどすぎるぞ。あまりにひどいぞ。特に今回はひどいぞって。
特にひどい
そう、あんなね、日本一お嫁にしたい女がこんな言ってんのに、トリア、トラ、そりゃないぞつって思ったんですよ。
そうですね。
いい加減にしろみたいな感じ。
そう。
だけどね、やっぱなんかちょっと注意深く見てても、やっぱり、高橋であれだけ盛り上がって、柴又に仕切り直して帰ったトラがいまいち歯車が噛み合わなかったっていうのは、その、 トラヤの人々とか御前様もそうなんだよね。だからトラヤに的確なアドバイスはできなかったんだよ、あの時に。あの、坊さんにならなくたって別にいいじゃんかって話でさ、それこそあの、高橋の人たちってさ、ナッショさんつってたんだよね。
あとね、ナッショ、ナッショ。ひどかったのがヒロシですよ。坊さんになるには。
だからそう、どれだけ厳格な修行僧みたいなさ。
だから、もう歴史的構想をトラと、トラに対する批判材料として、そんな坊主に日本にいねえよって話でね。
そうそう、だからそのね、高橋ナッショさんナッショさんって言われてたから思わず検索したんだけど、ナッショ坊主って言うんだよね、言葉があって。
ナッショ坊主、
ナッショ、あの、ナヤの何ところで、はい、ナッショ坊主って言葉があって、つまりそれ坊さんの要は駒遣い的な人のことをナッショさんって言うんだ。で、トラは高橋ナッショさんって言われてたわけだよ。だから別にそういう位置づけで戻って竹下恵子と幸せに暮らせたって全然ありだったんだけど、御前様もほら、仏の道を三日で泣けなさい、けしからんみたいな感じになっちゃったりとか、で、ヒロシ、さくら、おいちゃん、おばちゃんも猛反対しちゃうとか、ね、だから本当にそのね、32作のトラのグルーヴ感が半端なかったんだけど、後半がね、なんかみんなあんまり歯車噛み合ってない、ね。なんかあれみたいな感じになっちゃうっていうのはね、ちょっと、あれがなんか意図したものなのかどうなのかっていうのは分かんないです。まあ何にせよターニングポイントになったっていうことと、うん、やはりその、でもエンターテインメントとしてもすごくね、その空の弾けっぷりとかも、やっぱり良かったよね。これはでもね、
回でしたよ、うん、
クシタも入れてるもんね、だってね。
あ、そうですね。うん。クシタ君何位で、うん、
クシタ5位。
あ、俺と一緒だね。うん、じゃあ、はい、佐藤店長の第4位いきましょう。4
位いきましょう。4位、アイアイガサです。
アイアイガサは、
トラジロアイアイガサ、リリー2回目の。
そうですね、はい、あれ、俺も好きですよ。
15作。はい。15
作。
うん、
15作。
うん。
15作で2回目。
小泉さん、ベストに入れてたこれ。
ベストの13までには入れたんだけど、
あ、なるほどなるほど。
その後外しちゃった。うんうん、
まあなんかリリーを一つも入れないのはさすがにへそ曲がりなので、どっかでと思ってたんだけど、やっぱりリリーの中で言えば俺はやっぱりこのアイアイガサが
好き、俺はそうですね、うん、
ですね、やっぱりその札幌に行く場面とかも本当に楽しいロードムービーを見てるような感じとかも良かったし、
なんかね、うん、あと船越英二と3人のなんかトリオの感じが良かったんですよね、うん、なんでこいつらついてくる
そう、あとそれこそね、ベストシーン、ベスト回っていうよりベストシーンっていうことで考えても、本当にその15作の爽やかな幕開けっていうのは、うんうん、その冒頭のね、男はつらいのテーマが流れてるときに、はいはい、テーマの中での寸劇が、トラじゃなくてサクラなんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
前編サクラ、サクラの江戸川を見下ろすサクラの横顔から歌が始まるのね。で、それで俺がいたんじゃお嫁にはいけねえ、分かっちゃいるん、分かってね、うん、どうせおいらはヤクザの兄貴か、分かっちゃいるんだ、うん、妹よっていう歌が入って、サクラがその画面に映ってるっていうのが、あ、すっげえハマってるっていうか、冒頭はもうサクラパターンでいいんじゃないって思うぐらいなんだけど、桜が映ってるのは15作だけなんだよね。だから、このなんかね、のっけからこの名作がこれから始まるぞっていう感じが、すごくしてるというか、
いいですね、
うん、もう本当にその、工業的に大成功でも勢いに上り上司のタイミングで、もう本当なんか、キャストからスタッフから監督から全てが乗りに乗ってる感がね、もう画面から伝わってくるんですよね。そう。あとはまあその有名なメロン騒動とかもありつつの、うん、
ここで
メロン騒動、うん、そうです、そうです。で、メロン騒動で、ドタバタでリリーとトラが喧嘩した後の、土砂降りで、アイアイガサで、駅にお迎えで、アイアイガサの、なんとも美しいシーンにつながるっていうこと。
うん、港でね、トラとリリーの会話が素晴らしいじゃないですか。あれ、これでしたっけ？よかった。
うん、そうです。それ、パパと一緒にいた時ね。
パパ？
パパ、船越英二。
あ、そうか、そうか。
船越英二？英一郎。英一郎
と英二郎。あぶくになって俺たちはよう、うん、みたいな。あれ違ったっけ？
あぶくになって俺たちは。それなんだっけ？
うん、なんかもう俺たちみたいなもんの人生はあぶくみたいにポッと消えちまうんだみたいな。そんなこと言ってなかったっ
け。言ってましたね。どの場面だったの？
あのね、港でした
よ。港だったか。じゃあそれもしかしたら、忘れなぐさかな。
ああ、
そ
っか。
うん。
忘れなぐさかな。
かもしれないですね。あとね、その、アイアンガサーは何と言っても、その、じゃあベスト回じゃなくて、ベストシーンってことで言ったら多分俺ナンバーワンにすると思うんだけど。
あ、忘れなぐさだった。
ですよね。
ここに一言で書いてた。
うん。 アニアイカサで言うとね、ベストシーン、うん、まあ前編としてベストシーンと言ってもいいんだけど、その、うん、あの、リリーの楽屋見舞いをしたトラが神妙な顔して帰ってくる。
お、
で、お兄さんどうしたんですかって言ったら、いや、リリーの楽屋行ってきたんだけども、まあ、あの狭くて汚いところで、ババアばっかりで、あんなところでリリー歌わしちゃいけねえよっていうところでのトラのアリアね。あの、リリーが、リリーのコンサートのアリアがあってさ。あの、まあ、それは4回目の収録で俺もひとしきり語ってるので、まあ、それを聞いてもらえればわかる。
東京での楽屋ですよね。
そうそうそう。俺、なんかね、トラがもうため息ついて、俺に踏んだに銭があったらな、って言ったら、さくらがお金があったらどうするの？リリーの夢を叶えてやらないのってね。例えば一流国際劇場、歌舞伎座国際劇場ですね。そこでそのトラのそのコンサートのアリアがあって、あの、トラが歌を歌うんだよね。リリーのあれして歌を歌って。で、リリーのあのお客がみんな泣いてますよ。リリーの歌は悲しいもんねって言った後に、あの、おばちゃんが涙を拭くっていうね。で、おいちゃんもなんか話、おいちゃんひろしも話にのめり込んで、さくらさくらで、あ、今の話リリーさんに聞かせたかったわねっていう。あの一連のその、もう本当にその袖すり合って出会った放浪の歌手の幸せをこうやって考えている。トラだけならまだしも、家族たちも その話にね、こう、心から参加して涙を流すおばちゃん。なんか、本当にその、ね、人の幸せを願う人々っていう。ところで本当にこの山田監督が何かを伝えようとしてるんじゃないかなみたいなところが本当にあるんだよなと思ってね。
なるほど、
うん、まあ、このなんかトラのアリアっていうのは本当にもうトラさん気になる人だったら全ての人に見てもらいたいぐらいの本当に名場面というかね。
そうですね、
うん、まあそんな部分でアリアがさ本当にもう初見で見た時に本当に感動したんだよね。
はは
やっぱ そういうのも含めて、まあ、ベスト5これはもう外せないなっていう。
はい、
はい、
それでは、うん、小泉の第4位は虎次郎物語です。第39作。これはね虎次郎の、は
い、記憶に新しいな。
そうなんですよね、うんうんうん、子供が小学生が虎屋っていうか車屋を訪ねてきて、そうそうそうそうそう
ベストこれです
ね。ああで、お母さんを、うん、その、トラの隠し子じゃないかって言われて、うん、で、実はトラが名付け親だったと。
そうですね。
で、トラがその子を連れて、旅に出る、
うんうん。
実のお母さんを探して、ロードムービーみたいになるっていう展開がね、うん、ちょっとね、ロードムービー的であり、うん、ちょっとミステリーみたいでね、楽しい回だったんですよ、ストーリーが。で、あとね、うん、途中で出会う秋吉久美子と3人で、うん、まるで3人家族のようになるんですよね。うんうん、その時に、うん、なんか本当に、あの、秀吉が風邪ひいちゃって、うん、風邪っていうか病気になっちゃって、
うん
うん、もう医者はどこだみたいな、虎、うん、が血相変えて騒いで。
うん、だから生き物からね。だから生き物買うの嫌なんで俺
そう、まあ、トラはねどこまで行ってもね、うん、お父さんにはならないんだなっていう感じはすごくあったけど、うんうん、でも家族には、うん、家族は欲しいみたいな、
うん、
家族でありたいみたいな感じはあったんですよね。だから、
うん、
不正に目覚めてはいないけど、うん、なんかあったかい家族みたいなのが、
うん
うん、もしかしたらこういう人生もあったかもしれないなっていうのがね、
うんうん、
よかったんですよ、
はい、
やっぱそれ恋のバッターボックスに立たなくなったトラさんの
姿として描かれて
ます。だからそう秋吉久美子さんにさつきみどりさんっていう2人のマドンナがいるんだけど、
うんうん、
恋愛軸じゃなかったもん ね、 確かにね。
そうなんですよ、
うん、まあ、秋吉久美子さんとはちょっとまあそういう感じでね、
まあ、
あったけどね、
うん、まあ、うん、あのまんざらでもないみたいな、
まんざらでもね、もうこのまま探すのやめてあの人と一緒に島本帰った方がいいんじゃないかみたいなことをトラがちょっと提案するみたいな。
そうそうそう
そうそう、あ、そういえばさ、秀吉のお父さんは般若の正ってならず者、
うん、
少年トラジオに般若の正が出てたよね。
あ、出てたっ
け。出てた。だから般若の正にの般若の正はトラの先輩なんですよ。
ほう、
少年トラジ
オ、ああ、あの敵屋の、
そう、
あの
トラ少年のトラがもうかぶりつきで最前列で、うんうんうん、あの結構毛だらけ猫灰だらけっつってる敵屋の短歌場を見てる。それは背中に般若の絵が描いてあってさ、
うん、あ、そうそう、うん、入れ墨じゃなくて般若
の絵のシャツ、ダボシャツみたいなの着ててあ、へーと思った。なんかそこ、あ、ちょっと繋がって面白かった。でその家出するときにお兄ちゃんどこ行くのって桜が言うときに、いや俺のことを頼っていく人がいるんだって、あの俺のことをね 見どころがあるって言ってくれる人がいるからその人のとこ行くって、
うん、
般若の正のとこに行ったんだ最初にっていう、
うん、
まあ、これも一つなんかね謎だったピースが一つ埋まって、
なるほど、
面白かったなと思ったね、うん、
でもね、うん、あれですよね、昔のお父さんって、うん、 結構そんなにこういうこの虎次郎物語の虎みたいに不正がないけど家長だみたいなお父さん結構いたんじゃないかな、
う
ん、
そうですよ、うん、俺一応そうだったな、はっきり言って全然俺のことになんか全く首突っ込んでないもん、うんうん、
そうだから虎は家長って家族がいるかもしれないけど、うんうん、まあね子供自分がやっぱ子供なんですよね、うん、
そうですね
というわけで、
うん、まあでもいい回でしたよね。
そうなんですよ、うん、ね、たどり着いた島もすごい良かったんですよね、
うんうん、
あのその船とか
船長ね、スマケイさん、
あ、スマケイさん、
うんうん、よかったよかった、真珠屋さんとかもね、そう、良かったしね、うん、
一番最初にあれ美穂潤も出てきますよね。
美穂潤の最終回だねそれね。
ああ、そうですね、美穂潤も見れてお得な回です、
うん、そうですね
、さあ、はい、それじゃあ、佐藤店長の第3位は、
はい、3位、はい、夕焼け小焼け、
虎次郎夕焼け小焼 け、第何作ですか、
はい、17作ですね、
17作、はい、15、16、17が
僕ね繋がってるんですよ、
3、4、5作ですよ、
繋、うん、がってるの、
夕焼け小焼け、
はい、もう本当でもこの間まで結構だからその時々で変わるんですよね、なんかこれがベスト1にしてた時もあったし、
夕焼け小焼けは俺もね、うん、ベスト13には入れてますよ、
あ、本当ですかですね、まあこれはでも大多数の人が入れるだろうな
っていうのが、そうですね、うん、あ、これはね、うん、結構きつい回でしたね、うん、芸者のボタンさんがすごい借金が
200万
抑えちゃって、うんうん、で虎次郎が俺が助けてやるって言うけど、うん、その額の重さの前でケツをまくってしまうっていう、うんうん、もうリアリズムに虎が負けたみたいない
やでも最終的にはね、そのね前半で焼き鳥で助けた老人の元へ行って、うん、まあ結局虎のおかげで解決するわけですけどね、
うん、
あの解決っていうか、まあまあほらお金の問題は片付く返ってこなかったけど、
うん、
ボタンに関してはもう何にももうほら全てオールオッケーみたいな感じになるじゃん、
うん、
あの池の内聖観さんの絵がさ、
はい、
虎の思いによって、ね、結局ボタンの元に届くわけだから、うんうんうん、そういう部分でもう完全に解決してるんだよね、だから、
ね、絵が来た時の嬉しそうな顔が素晴らしいんですよね、
やはりそういう部分でね、なんといってもそのボタンの魅力と、うん、あとそのサブキャラのその池の内聖観ね、もうベスト外と言っていい、うん、宇野重吉さん扮するその池の内聖観と虎とのグループがもう前半で本当に面白くて、
虎、はいはい、屋を宿だと思って
、宿だと勘違いして
やたらとなんか偉そうに おばちゃんとか車で師匠だ
そうそう、
うなぎを取ってくれ、
そうそう、でこれもその収録の時に喋ったけど、その池の内聖観とその播州辰野でばったりと、播州奈良県だよね、播州辰野だから寅さんの一つの
要、兵庫県です、
ね、兵庫県か、あの寅さんの要素として、
はい、
そのマドンナと、まあ、ストーリーと、
はい、
まあ、あとベストガイとかサブキャラの魅力と、うん、同時に一つまたもうとっても重要な要素として、
うん、
僕の中の基準としてやはりその場所なんですよね、
うん、
あの場所と虎のグルーヴ、
うん、
で、
うん、
本当にそのロケ地としてその、ね、寅さんの聖地ってあえて言うとしたらば、本当にその播州辰野ってと虎の相性っていうのは抜群に良かったっていうのがあってね、その辰野の人々も良かったし、町並みも良かったし、うん、その播州の観光の
虎が他の人ね、なんか、うん、そう、マネージャーみたいに扱われるんですよね、
扱われるの、もう名刺と思われちゃってる、
ね、そうそう、あの観光客みたいな人たち、
あの貴賓として呼んだその、うん、池内先生とタメ口聞いてる謎の男ってことで、
先生
扱いされてる、ね、
セレブ扱いされ
る、そうそうそうそう、であそこでそのね寺尾明とか桜井千里さんとか、みんなその観光家の人々がすごい面白くて、
うんうんうん、
よかった、
宴会
がね面白かったんですよなんか本当にその桜井千里さんのね、まあ、あのジャズマン的なその芸がさ、宴会芸がすっげえ面白くて、あの時収録の時僕分かってなかったんだけど、あそこで桜井さんが歌ってたのが、あの、うん、なんたら武士って、なんつったかな、お座敷こうたっていう歌をね、桜井千里さんが歌っててね、
うん、
あの収録の時はその 歌の名前も分かってなくて、単にこう歌なんだろうと思ったんだけど、僕この間その 円盤ね、うん、円盤っていうお店があるじゃん、
高円寺
円盤のレコード寄せって毎年やってるんだけど、この間ねムードコーラス特集やったんですよ。そしたらあのマヒナスターズのあのお座敷コーターっていうのがありますって、うん、かけたら、うん、まんまこれ、あ、桜井セリフ歌ってあの歌じゃんと思って、つい先月の話なんだけどね、あ、お座敷コーターっつうんだっていう。で、一方、宇野重吉が何をしてたかっつったら、うん、まあ、あの 若き頃に、あの、もう理想を求めて、あの芸術に邁進した時代の彼女さんね、うん、あの、岡田芳子さんと会いに行ってる。だから、その一方でその 現実として今こうやってもうその町のゲストっていうかその、ね、うん、来賓として呼ばれるまでに出世したあの清官先生だけど、本来播州辰野にいた頃っていうのは本当に若くてさ、お金もなくて、だけどひたすら芸術のために邁進してたっていう時代があって、 その時のパートナーが岡田芳子さんだったわけですよ。で、だからだけど今はこうやってもうこういう地位を得て、ちょっと後ろめたい、あの頃の自分を思うと後ろめたい岡田芳子さんに対してもちょっとけじめが取れてない自分がちょっと僕は後悔してるみたいなこと言ったら、人間には後悔はつきものですよっていう、その岡田芳子さんね。だからその収録でも喋ったけど、それを岡田芳子さんが言うっていうのがね、岡田芳子さんは本当にそのロシアに亡命した劇作家にくっついて、その男は粛清で殺されちゃって、で自分はずっとそのロシアに、生涯を終えるまでロシアにずっといたっていう、岡田さんの人生も乗っかったそのセリフっていう部分で、そういうワンシーン含めてもものすごく深かったっていうのが、いろいろだからこれも本当に要素がねたくさん詰まってる、あともう青函のそのなんかすごい傍若無人な振る舞いにおいちゃんがすごく怒ったり、おいちゃんおばちゃんがすごく怒ったりとかで、ちょろちょろっと絵描いたらね、7万円になった時のあの大竹秀治扮する古書店とか、本当に面白場面とかも詰まりまくってたっていうのがあってね、本当に最後まで面白い、かっちりとまとまったいい感じのね。
うちね、母方の本家が、あの大宮っつって古町で料亭やってたんですよ、はい、そこにあのほら初夏の新潟日報の字書いてる人、
会津谷市ね、
会津谷市の、はい、あの書が、はい、あの今引っ越し店やったんで、別の家住んでるんですけど、そこにすごいいっぱいあって、自宅でちょっとギャラリーみたいにしてるんですよ。
あ、ほんま。
だから多分、ただで飲み食いして、ちょって書いて、ってやってたんじゃないかなって。
そうですね。
そうなんですよ。
すごい
な。そんなのを今思い出しました。さあ、それでは、小泉の第3位ですね。噂の虎次郎でした。第22作。
あのクシちゃんの、ね、クシちゃんのかがりさんと同じく小泉さんがガチ恋したって、
はい、そうもう本当、純粋にマドンナとして登場して、一番俺の中で、強い輝きを放ってたのが、噂の虎次郎の大原玲子も、
はい、何さんって言ったっけ、さなえさんだ。さなえさん。
瞳は泉ピンクだ。
さなえさんです。前年の獄門島でさなえさん役で出てんだよね。
あ、本当。獄門島つい先日見ましたよ。
本当ですか。あれさなえさんですよ。それを受けてのさなえさんでマドンナ企業だった。
あ、そうなんだ。
俺これは作品っていうよりも、ファミレス映画館の収録で忘れがたい回ですよ。なんかもうすげえ面白かったっていう、ね。喋っててすげえ面白かったっていう。俺とクシちゃんは、ちょっとドン引きって感じだった。なんかほら、トラさん好きよっつって帰るとか、いや、お前そんな関係性薄いのに何、いきなり何そんな思わず嫌なこと言ってんだよって言ったら、小泉さんが、いや、俺が言われてるような気持ちで見せたって言って、もう大爆笑で。
そうもうキュンキュンしちゃって、
ね。いや、俺もうね、目から鱗越したよ。あ、そうやって見るべきなんだ。
そう。全部のマドンナに対して、本来そうやって見るべきなんですよ。
そう、俺もね、ちょっとね、自分は恥じました。あ、俺甘かったと思って。
いや、ただね、でもね、獄門島の大原玲子より、こっちの大原玲子の方が、あの俺が名付けた美人ボリュームをギュッと絞って、
あ、そうですか、
そう、なんかすごい姿勢の存在に自分をこうして、獄門島はもうその名家の、あの娘じゃないんですよね、なんか女将的な存在で、ガーンってもう、私はものすごい美人だみたいな、ギャーンってやってるから、 やっぱこっちの大原麗子の方が断然すごいんですよ、
うんうん、
ということで、う
ん、まあね、プラス本当にその、うん、ね、場面場面がね、本当にもう見せ場だらけっていう。泉ピン子も良かったし。
そうですね。泉ピン子は可愛いんですよね。
そう。でね、トラにジョナの僧が出てるなんて、なんか僧侶が、まあ、また大竹秀治だけどさ、がいて。で、まあ、旅先で彪一郎にばったり会って、
はい。
まあ、彪一郎と。
志村隆史、まあね、博士のお父さん。
うん、うん、旅をして、信州を旅して、みたいな感じの。
そうですね。
で、彪一郎が、また柴又、江戸川土手を歩きながら、氷一郎が一人で広志を訪ねてくるみたいなね、うん、場面があったりとか、本当に見せ場がたくさんあるって感じでね、
うん
うん、22作はいい回でしたね。
そうですね、うん、まあ正直大原麗子が綺麗だったなっていうくらいで、うん、あんまり他はあんまり覚えてない。
いやもうね、山田監督のデレデレ感が伝わってくるぐらいの演出だったもんね、本当に。
そうですね、うん、まあ、大原麗子ワークをそれほど見てるかといえばそうでもないんですけど、かなりベストな方なんじゃないかな。
うん、確かに、でも綺麗っていうね、あれで言ったら本当にぶっちぎりだったかもみたいなぐらいに。
綺麗だけどね、うん、圧がないんですよ。
まあそうですね。
絞ってるんです。
絞ってるんです、ね。
そう。
そう、ね。
その後に出てくるんですか。
あ、この後のね、大原麗子は、まあ、これよりもちょっとそうでもなかったんですよね。
まあ、描かれ方としてね、まあ、34作ね、真実一路でも出てくるんです
けど、
ね。
はいはいはい。
まあ、その回はちょっと米倉正金さんの方が強かったかなって
思って。注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。